さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
新年明けましておめでとうございます。スノーさんのフォトスクランブルボリューム197回、2011年最初の配信になります。はい、お送りするのは、今日1月5日なんですけど、実は初めて外出したスノーと、
ハンスケと
小関と
高野です。
はい、そういうことで始まります。
はい、今日初めて外出したの。
なんかまあちょっと正月風邪ひいて出込んだっていうのもあるんですけど、うん、特に外出する用事もなく、うん、ただ家でまあ仕事めいたことをしていた感じです。
めいてたってしょ、お仕事でしょ。
まあ一応仕事なん
でしょ。
一応仕事です。まあ例の添削とか、うん、まああと結局去年画像処理持ち越しちゃって、うん、年越し現像ができずに年越し画像処理をやってたんですけれども、うんうん、それを続きをやっていたりです、
うん、あ、現像は年越し現像はしたのか。
結局フィルム年越しちゃいました。
あ、できなかったんだ。
今年はできなかったです。まあもうすでに12月31日の段階でなんかちょっと熱っぽくてブタブタしてたので、うん、やる気力もなくっていう感じでしたね。
うん、なるほどね。
はい、
その後はどうなんですか。もう大丈夫なの。
あ、一応ちょっと咳が出るくらいですけど。
あ、咳が出るんだ。あ、そういえば俺咳出なかったな。
あ、そうっす。いや、なんかその後みんななんか次々とツイッターとかって、うん、風が蔓延していくので、うん、ちょっと怖かったですけど、うん、
ツイッター風という噂が。
小関さんはどんな感じですか。
年末年始はパワーブックばらしてました。
パワーブック
、ね、ちょっと知人から譲り受けて、うん、久しぶりに、うん、入手したので、うん、とりあえず SSD 入れてみっかって言って SSD 調達して、うんうん、ネジの柔らかさに涙しながら分解したり、うん、蓋が閉まんなかったりとかしてました。
ああ、そうなんだ。G4
ですね。クラシック環境で、うん、具体的に言うとイラストレーターの8が使いたかったという、それだけなんですけど。
8ね。
なるほど。
8じゃないとできないことってあるの。
ちらほらあるんですよ。ちょっと自分の使いたい方面で、
うんうんうん、そうなんだ
っていうのをちょっとやってみました。あとは、うん、結膜炎やってうちでしょんぼりしてました。
結膜炎カリカリになってるの。
真っ赤になってましたね一時。
あ、そうなんだ、うん、ね、はい、そんな感じで書いておりますが、はい、メールをいくつかいただいているということなので、
はい、そうですね、はい、高野さんの方からお願いします。
はい、はいはい、ではまずメールですね。辰巳さんからです。
はい、
スノーさん、ハンスケさん、小関さん、ミリさん、高野さん、こんにちは、辰巳です。今回のニコン特集第1弾楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます、
はい、
本当にたくさんの機材をお借りできたんですね。でも私では恐ろしくて勝つ勇気がありません。一休さんありがとうございました、はい、操作系については皆さんのご感想的を得たものばかりでとても参考になりました。さて手元の D300 と見比べて配信をお聞きしながら思ったことをつらつらと。その中で画像削除のボタン操作についてですが、ニコンも D100 ぐらいまでは削除した後で OK を押すようになっていたんです。
おう、う
ん、これについては D70、D50 で改善ということで今の削除ボタン2回押しに変更になりました、
うん、へえ、
うん、 ユーザーからの意見で操作しにくいということが多かったのが理由でしょう、うん、やはりユーザーの意見は強いですしね、
うんうん、
あと18200のズームリングとフォーカスリングが他のレンズと逆になっている件ですが、うん、正直私も半助さんから聞くまで気づきませんでした。
そうなんだ、気づかないんですかね、
うん、おそらく小関さんの言われるようにレンズ設計に関係しているんでしょうね、
うん、
このレンズズーム繰り出しがすごく大きくてフォーカスを前面にするとすごく無理のある設計をしないと、うん、無理かと思います、
うんうん、
メニューの複雑さやカテゴリー分けについてはユーザーである私も並行しています。なんとかならんのか。キャノンがいいというわけではないのですが、せめてカテゴリー分類を分かりやすくしてほしいですね、
うん、
操作系のボタンについてはこんなもんでしょう、
うん、
フィルムから使っているのであまり苦になりません。
ああ、そっかそっか、
はい、
ただスノーさんの言われた ISO ボタン、モデルが変わるたびにあっちへ行ったりこっちへ行ったり、
あ、そう、あ、でもそうでしたよね。借りた中でもそうでしたもんね、
うん、D3S の D3S の話を言われてましたが、 D1 桁は背面か、 D2 桁、
D2 桁、
あ、
と2桁で、
D1 桁は背面か、
うん、
D2 桁系は背面中央、D2 桁系は軍艦部のダイヤル上面と平行で揃ってますが、
うん
うん、D2 桁と3桁を併用している私はまごつくことがあります。
ああ、でしょうね、うん、
コマンドダイヤルの軍艦横と上配置は慣れでしょうね、
うんうんうんうん、
私は慣れているせいか前にある方がしっくりしていて 20D を使った時だけ上にあるのでまごついてます、うんうん、ではではということで、
ギャップのパターン、
はい、あ、なんかは
通知がありますね、はい、
メールに D2 桁の ISO 設定ボタンは背面中央に揃っているとかと書きましたが、うん、D40 違ってました。メニューから変更するだけです。
教え
てないうちに、
メニューからしか変えらないの、あ、そっか、 D40 ってキスデジみたいなクラスのやつか、まあ、
ね、うん、エントリーですね。
ああ、そっかそっか、それだとそういう可能性あるもんね、
うん、あ、うん、すごい、
なるほど、
まあ下手にあると面倒くさいっていう、
うんうんうん、
うん、使う人にとっては使う人のそのね、どれだけカメラを使うっていうか、こういろいろいじるかっていうね、
うんうんうん、
そこで違うから、僕もやっぱりこういろんな人に教えるんですけど、下手に教えない方がいい人も中にはいます
ね。
こういつまで経っても感度が3200とかになってるとか、
うん、
夜だからじゃあ上げましょうって上げたらそのまま1年経っている人とかいますから、
まあそうだね。
削除した後で OK っていうのがちょっと、
あ、
そうなんだ、
うん、オリンパス
削除しますかとか、あ、でも聞かれるのかな、
聞かないカメラはないと思うんだけど、
ね、ただね、 OK ボタンの位置がニコンはだいたい外れにあるので、
うん、
それで OK するのに違和感があるっていうところにつながるんだと思います。だいたい十字キーのセンターとかだったりするのとか、
うん、
あとはその下だったり、うん、前後だったりする、前後中かその周辺だったりする、右手で押せんですよね、だいたい OK って、
うん
うん、
OK を左で押させるって割とニコンだけかな、ソニーとかどうなんだろう、
うん、
割と珍しい、
うん
うん、
と思いますね、
うん、まあでも昔からニコン使われてた方ならではのね、いろいろなご意見ありがとうございました。また、次回以降チラチラとニコンの話も出てくるかと思いますので、はい、またそちらの方も楽しみに聞いてください。
はい、
はい、
続いてですね、
はい、
アジノさんからいただきました、はい、年明けに、ね、いただきました、
はい、
スノーさん、ハンスケさん、小関さん、高野さん、メリさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、最近28-300mmVR レンズを買って、あまりレンズ交換をしない怠け者になっているアジノです。
いや、最新じゃないですかこれ。
今年も楽しい配信を期待しています。
はい、
特にニコン特集は他社のことをあまり知らないので比較について期待しています。
はい、
夏くらいまでにはニコン特集についていただきたいと願っています。
はい、
うん、まずは新年のご挨拶まで。バンコクで日本酒と日本のテレビで寝正月中のアジノでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、お元気そうでよかった。
よかったですね。はい、ちょうど、ね、はい、話題にさせていただいたところだったので、はい、ご連絡いただけて嬉しかったです。
はい、
はい、まあ、夏までにね、完結ね。まあ、夏までには終わるでしょ
う。そうですね。
はい、頑張りたいと思います。はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、であとね、年明けに、はい、フォトスクランブルのブログにコメントいただきました、はいはい、お散歩さんです。
ありがとうございます。
こんにちは、いつも楽しく聞いております。プリンターのインクの話題がありましたが、うちのあたりでは私が使っているプリンターの6色セット純正インク、
うん、エプソン風船、
うちと一緒、
同じだ。
ああ、そうだそうだね、一緒だよね。はい、
を買うのに、うん、電気屋さんより近くのホームセンターで買う方が1000円くらい安く売っていることがあります。
1000円
1000円、
でかいですねそれは。
うん、常時ではありませんし、2種類くらいしかないのでどれでも安いというわけではないのですが、ちなみにエプソンの使用済みのインクトナーはベルマークとして引き取ってくれるので、小学生がいれば学校へ、
はい、
地元の北村は回収ボックスから学校へ寄付しているようです。
あ、それはいいですね。まあ、うちは娘に持ってかせますけど、
うん、
うん、北村さんに持ってったら学校に寄付してくれるっていうのはいいですよね。
ね、いいですね、うんうん、お店がねやってくれるっていうのはね、
あの、小学校はやってるんだけど、中学校はもうベルマークってないみたいで、
うちのところは。そうなんだ。
なくてですね、
うん、
あの、腰回収みたいなのがあるんだけど、
へ、
古新聞持ってこいとかいうのはあるんだけど、ベルマークはないので、
うん、
卒業した小学校に、
うん、
付け届けしてます、インクトナー
付け届け。
事務室に持ってて、俺これをどうぞって言ってますけどね。
ベルマークか、ね、結構何でもついてますもんね。
まあ、
なん
かそう
ね、うん、このエプソンのやつはカートリッジ自体がそういう扱いにしてくれるんだよね。
あ、
箱になんか書いてはあるんだけど、それはベルマークとして機能してなくて、
あ、そうっす、
カートリッジを持っていくとベルマークとして換算してくれるということみたいなので、でも学校たまに行くと箱にいっぱいいろんな機種のカートリッジが、
うん
うん、入ってたりしますので。
そうですね、学校でもね、だいぶでもレーザーとかなのかな、使う学校もあるでしょうしね。
うん、
うん、どうなんだろう、よくわかんないけど。
はい、
なるほど、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では CM を入れて、今週はカメラ雑誌の話をしたいと思います。
毎週木曜日配信のフィデオレバンザイ、聞いてください。
はい、カメラ雑誌、
はい、
3回目4回目なんか最初の年にやってこれきっと、
うん、
ね、 マンネリ化っていうか毎年同じことやるよねって言った気分、うん、気がするんですけど、うん、やっぱりやっていますっていう感じ、はい、せない企画なんですが、
うん、
はい、一応僕はというか僕じゃなくて、うん、例の猫カレンダー、うん、猫のまたたびをどうしてもトイレに貼りたいという、うん、妻が自分で買ってきました。
あ、そうなんだ。
はい。
もう奥さんが自ら購入してくる。うん、
はい。
もう。
はい。
うん。
で、なので、手元にありますが、皆さんはいかがでしたでしょうか。
ここはね、29日に、銀座有楽町行って、ビッグカメラと、あとどこだったっけな。2箇所見たんだけど両方なかったですね。
ありゃ、
うん、12月号はあったんですけど、はい、1月号がなかったです。あれって思って、なんかその時に1箇所目見た時は、はい、あ、また出てないんだとか思ったんだけど、はい、あ、ちょっと待ってとか思って、違うよなとか思って12月に12月号じゃないもんねと思って、うんうん、なかったですね。
関さんは買われてた感じ。
はい、はい、朝日カメラを買ってきました、
はい、やっぱり猫カレンダ
ー、うーん、そうですね、と思って買ったら今回は割と読むところがいろいろあって、
うん、あ、そうそう、僕も
ちゃんと読んでました、
は
い、あとね、余談なんですけど朝日カメラは今回のやつは、うん、結構出足早かったらしいです。っていうのは、
うんうん、
あの篠山紀信さんが毎年こう1月号すると関東グラビア撮るんですけど、
はいはいは
い、AKB48 なんですね。
あ、それね、マジか
に。それで釣られて買った高校生が結構いたっちゅう話を聞いて、すげえって思ったんですけど、まあ、あとは猫カレンダー効果もありますでしょうか。
ダブル効果なんですね。
はい、
高野さん、あ、はい
はいはい、私あの本屋自体行けてないです去年あの町の本屋が2軒が1軒になってしまいまして、そこが遠いのでちょっと行けてないですね。まあ、うん、コンビニとかにもないですしね、朝日カメラはね。
あ、そうか。
あったらすごいですけど。
はい。
しかし AKB で売れ行きが伸びるんだ、やっぱり。
いや、僕これ見た時っていうか、ちょうど買ってきた日かな。
うん。
紅白前だったんですね、当時。
うんうんうん。
こっちに来たの紅白前で、
うん、
で紅白見てないんだけど、
うん、
AKB がいっぱい、なんか出てたみたいな話を聞いて、
うん、
まあ、すごいんだねって、まあちょっと AKB に驚いたんですけどでも朝日カメラお前ばかとか思ったんです
けど紅白で思ってるのは遅い気がするけど、ね、
いやよくわからないです、おじさんとしてはただこれ、うん、この関東でそんなにアイドルしてるかっていうと全然違うんだよね、やっぱりね。
あ、そうなの。
やっぱ篠山さんの掘り方なの。あのコンサート、
うん、
ライブをスナップなので、うん、ちょっと違う感じ。
もうじゃあちょっと普段見れない AKB が欲しさに買った人たちがいるのかもしれないですよね。
いや本当かどうかは知らないですよ。ちらっとそういう話を聞いたっちゅうだけなんで。
まあでも、多少どなりそういう効果はあるでしょうね、きっとね。あれだけの人気があると。
そうですね。まあ、うん、あと、篠山さんは個人的にこう AKB を取って、その仕事で個人的じゃなくて、事務所の仕事として取って、いたのかいないのかっていうのすら知らないっていう、あれなんだけど、取ってたのかなとか、ちょっと、篠山さんのこうアイドル路線大爆発みたいなのが今年あるのかとか
ああそういうことね、
ちょっと思ったんですけど、
うんうんう
ん、あ、今なんかあれやってるんですよね、あの山口百恵写真展 あ、本当？
なんかで見た、それ、
うん。なんかえらい評判いいんで見に行きたいんですけど、終わる前に暇作れるかなと思って。
いつまでなの？
1月の半ばとかじゃなかったかな。ちゃんと見てないんですけどね。
なるほどね。はい、うん。まあ、で読むところがあったっていうのは何が良かったの？
中特集の中で現代写真の地図って言って、うん、ここ近年の写真 の、うん、あの流れについて一通りおさらいする特集があったっていうのと、うん、あとですね、モノクログラビアの中でですね、うん、あの渡辺可燃土さんっていう写真家の方、
はい、
うん、この写真が非常に私の直球ど真ん中ストライク、
はい、
でして、
はい、
か影かっけーとこう感動していたんですけど、ね、いや当たり障り、あの見る人が見たら本当にただの街の中の写真なんですけど、
うん、
なんかね引き込まれるんですよね。
なんかうちの近所とか映って小関さん家の近所とか映ってそうな感じのところだよね最初のさ。
おお、そうなんだ。
なんか
なんかちょうど、来週ぐらいまで、
うん、
京都の現代美術館、
うん、
かなで写真展やってらっしゃると思うので、
あの
関西方面の方は、
うん、
1月16ですね、
うん、
これなんて読むんだか分かんないんですよ、京都の現代美術館、
ね、これね、加筆館って読むん
です。加筆館、
はい、結構有名なんです、ね、で僕行ったことないんですけど、はい、
うん、
京都に行ってきますっていうたびに行け行けって言われるんだけど実は、
うん、
行けてないっていう。
ああ、そうなんだ。
はい、
へ
え、うん、まあ有名です。
うーん、
現代アート系の関西。
なるほ
ど。あと、そう、僕も そこら辺とあと毎年そうなんだけど2000、うん、2010年を俯瞰してっていうか、2010年こんな年でしたって振り返る企画が確か毎年あるんですよね、
うんうん、
あの最近のって、
はいはい、
であこれがあると1月があるととりあえず前の年何がどんな風に起きてこんなことがあったっていうのは一通り網羅されてるからいいんだなと思って、
うんうん、
だからあ1月号は保存しとかなきゃと、これを買った時に、うん、読んだ時に思ったんですけど、
うんうん、
で今見たら2010年と去年の1月の捨ててましたでも去年のあんまりつまんなかったような気がするんですよ、
うん、あ、え、俺買ったのいつだっけ、去年だっけ、これ
玉三郎じゃなかったっけ、
あ違うわ、去年買ってないんだ俺一昨年だ、
一昨年、去年玉三郎だったような気がするんだけど違ったっけ、
2009年でしょ、うん、2010年でしょ、今年でしょ、あじゃあ、うん、この回4回目ぐらいになるんじゃない、
はい、そうですね、
ね、
うん、なんで、うん、あの間違えて捨てないようにしなきゃと
思って、うん、
あと、はい、うん、あとですね、
うん、
あのこれやられたと思ったのは、
うん、
目の話で老眼鏡を作りに行こうっていう、
ああ、わマジで、
マジでそういう話があって、眼科の先生が目のことを、うん、あの話したり、
うん、
あとアイピースじゃないや、ファインダー、
はいはい、
今のファインダーの設計者がファインダーにのこだわりとか設計のこととかを、
うん、
あの紹介していたりで、うん、最後にその担当の編集記者さんが、
うん、
自分で老眼鏡を作りに行くっていう、そういう動画あって、あこれはやられたっていうか、もしかしてフォトスクランブル聞いてたとか思ったりした
ないない
ないと思ったわけなんですけ ど、
なるほど。
その中でちょっと怖いのが、
うん、
あの手術で、
うん、
老眼っていうかその被写界深度を深くすることによって、
うん、
あのそのAF ですね、目の AF の、
うん、
悪さを補完しようっていうか、
うん、
補おうっていう、そういう手術のことが書いてあって、
怖いですよねこれ、
これは怖すぎるとか、
あの角膜切ってその中に絞りを入れるっていう、
レーシックみたいにずらす
じゃなくて物理的な絞りを、
そうそう、
絞りをつける、つけるの？
そう、だから光彩の中に、光彩の中っていうか、うん、光彩は動くからそこにはできないよね。どこに？
なんかね、前に前のなんかなんだっけ、報道番組かなんかで手術してるとこ前見てヒーとか思ってたんですけど、
怖いあれ。
あの角膜切って蓋開けて、
うん、
しまうみたいな、
うん、
そんな感じで、ね、ついうっかり見ちゃってなんかビクビクしていました。
あ、レーシックのやつは確かにテレビで見たことあるんだけど、もうレーシックのだけでもなんかうおーっていう感じ、
うん、の手術だけは痛いですよね。
痛、いや痛くはないとは思うんだけど、うん、
でもレーシックやった人って痛かった、熱かったっつったんだけど、なんか、うん、やっぱあれするらしいですよ。
いやこれはちょっとそこまでして老眼から逃れたいとは思えないと、思った次第なんですけど、不自由な子がいいや。
怖いよね。でレーシックもなんかいろいろあったんじゃないですか。
あ、はいはい、ありましたね。
やっぱ怖いよね。なんか全然問題なくうまくいった人も僕の知り合いの中にはいるんですけどね。うん、ちょっと怖いなと思いますね、目はね。そんな企画もあるんだ、
うん、まあね、写真を撮る目を乾くするっていうことで、うん、まあでもあの目は大切にっていうか常日頃言ってますけど、
うん、
あのまあこれはいい企画なんじゃないでしょうかっていう感じ、
うんうんうん、
老眼の進行を遅くするのに効果的な食べ物、う
ん、そんなのあんの？
はい、人参と、人参とかぼちゃ食えって話。
ああ、人参は食ってんな。
あとそば。
あ、そばも食うな。
そばもいいらしい。
本当かなって気がしますけどね。
ね、いやあの面白い、まあちょっと目の話ばかりなんですけど、
うん、
このここの日カメでこう選者をやられてる写真家の方とかに、
うん、
あの、あなたはどうですかって、うん、ズバリ老眼どうみたいな風に聞いてるページがあって、
うん、
はい、あの築地仁先生っていうあの方と、
うん、
川田この方は何て言うんだろう、一騎さんなのかな。
日亀じゃなくて朝亀じゃないの？
あ、朝亀です、あ、ごめんなさい、うん、朝亀です、はい、1947年生まれの築地先生と、
うん、
川田さんは1961年生まれで、
うん、
あの榎並悦子さんという方がいらっしゃるんですけど、
はいはい、
年は書かれておりませんというところが、うん、なんかちょっと面白かったりしますが、
うん、
あのなんて言うんでしょうね、やっぱり1960年生まれの方も、
うん、
若干辛いかなみたいなことを書いて
ある、うん、僕60年代ですけど。
あ、そうですか。
辛いですよ。
感じです、
うんうん、
っていうところがあって、
うんうん、
まあ本当シニア世代っていうか、こういう記事からも、ね、
うん、
カメラ、昔カメラ小僧だった人たちがどんどん、
うん、
そのまんまね50歳代になり、うん、40、50歳代に、40代後半、50代になっているっていうのが、
うん、
実に分かって、この後どうなるのか、ちょっと、若干不安なんですけど、
うん、
そのままこの年代とともに、なくなっていくのかと、
うん、
読者層がなくなっていくのかとか、ちょっと不安。
ああ、どうなんでしょうね。エスノーさんが他のカメラマンと一緒になるような現場で、
はい、
若い人たちってどんな感じなの？いるの？
いや、もちろんいますよ。
うん。
うん。ちゃんといるけど、
うん、
写真雑誌を読んでいるだろうかっていう
こと。ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。うん。
感じですね。
そういう意味ではじゃあその新しい人たちに向けてる写真雑誌っていうのはうまくいってないってことなの？
いわゆる なんていうんでしょう、ファッション系なこう、うん、女子カメラ系って言ったらなんか語弊があるかもしれないですけど、
あ、多いですよね。
いやでもあれ実際読んでる人の平均年齢取ったら若くねえんじゃねえかっていう気がするんですよね、案外。
うん、
むしろなんか最近ファッション雑誌系でよくあの写真の特集やってるんで、
うんうんうん、
あっちの方のが見てる人多いんじゃねえかっていう気はしますね。
あ、そうなの、ファッション誌系でそういう特集組んでたりするの。
あん、まあちょっと前だとアンだっけ、
うん、
あとはあのファッション雑誌とはちょっとずれるかもしれないですけど、ブルータスとか定期的に写真の特集組んでますよね。あとは、なんだ、この間なんだっけ、GQ じゃねえな、なんだっけ、なんかで見たんだよな。ああ、なんかやっぱり特集組んでて、あれとか思った。なんかそういう方のが、あるのかなという気はします。
そういうの見たことある？
何回か買っていましたよ。
どんな感じの？面白い？
いや、うん、普通に読むところ結構あって、ただなんかやっぱりセレクトがちょっと編集好みに、あの編集さんとの相性というか、
おうお
うセレクトされるのがあんま自分の好みじゃなかったりすることもまあまあまああったりする
わけ。ああ、そこそこ。
ですね。まあちょっと他のに、まあこれと比較するとすれば日本カメラくらいしかないんですけど、
うん、
日本カメラを毎年全然見てられて、
うん、
何とも言えなくて申し訳ないって感じなんですけど、
うん、ていうか朝かもも1月号だけなんでしょ。
はい、そうです。全然ダメダメなんです
。ああ、まあでも雑誌自体がね、うん、今、
あ、そうですね、
カメラに限らずあんまり手にすることがなくなってしまったんですが、
ただまあヨドバシみたいなとことか、
うん、
書籍、カメラ関係の書籍のとこに行くと本当にいろんな種類がたくさんあって、
うん
うん、ちょっとね、どこだっけ、インプレスだったかな、
うん、
フォトグラフィカだったっけ、
あ、フォトグラフィカ、ね、
うん、別冊みたいので商品撮影のね、
うん、
ものすごいこう詳しいというか、
うん、
なんかスタジオからそのまま飛び出してきましたみたいな、そういう商品撮影のこうテクニック本が出てして、いや、こんなにバラしちゃっていいのとか思ったんですけど、うん、そういう本もあったりして、ちょっとそれはすごく買いたいなと思いつつ、2800円だったので諦めたんですけど、そういう、なんていうのかな、
うん、
いわゆる専門書にの方が、
うん、
元気になっているのかもしれないです
ね。へー、あ、そうなんだ。フォトグラフィカの別冊だったら面白そうだね。
うん、別冊と書いてあったかどうかわかんないんだけど、
うん、
一応フォトグラフィカって書いてあったような気がするんですけど。
へ
ー、で、
うん、
なあ、まあ感じで、
うん、
あ、猫カレンダーがですね、
うん、
話飛んでごめんなさい、
うん、
猫カレンダーがですね、
うん、
こう持った瞬間になんかへにゃってしてたんですよ、
こう
カレンダーそのものが、
うん、
でむむ、これはと思ってちょっと紙質を確かめてみたら、
うん、
なんか中の表紙は普通大事、あの硬い紙でできてるんですけど、
うん、
アイダースの、
うんうん、
中はねなんか柔らかくて、
うん、
これは紙 の、 あの筋量っていうんですか、
うん、
あの重さを10、多分平米あたり 10g ぐらい低いやつを、
うん、
軽いやつに変えたなとか思って、
うん、
まあ、紙質で コストダウンを測っていると思ってちょっと驚いたっていうか、なんていうか、
うんうん、
ですけれども、
うーん、
実際に測ってみたんですけど、
うん、
5g 違いました。
あの厚さで 5g は結構でかいですね。そ
う、
なんかね、こういう本じゃないですか、
うん、
こういう本っていうか、こういう、まあ、まあ、本で紙質を落とすっていうのは、まあ、よくある手段なんですけれども、
うんうん、
いや朝日カメラでこれやってくるかと思うと、
うん、
まあ、本部一生懸命やった分、
うん、
あのこっちでカレンダーでとか思ったのかなとかね。
おそれででもどれぐらい変わるんだろうね。
あそうなんでしょうね、よくわかりませんが、うん、ただなんかあの掛け替えるから、
うん、ね、うん、
持った瞬間に変わってしまったのでちょっと今日試したんですけれど、
うん、なるほどね、
うちのカレンダーだけだったりした。まあ、猫さんたちは、まあ、素晴らしい猫さんたちは、
まあそうなんですか。
はい、
どうなんどんな感じなんですか。
うん、まあでもちょっといつもよりは、
うん、
ダークな感じかなっていう、ダークな感じかなって感じはします。
うん、
まああのあそこまで続いていくと多分日本全国からうちの猫をぜひとかここの猫がいいよとかそういう情報が集まっていくんだろうなっていう感じはしますけどね。
うん、ああまあそうでしょうね。移してくれとかいう話もあるんじゃないですか。
そうですね。
うん、
というまあそういう1月を楽しみ方というか、
うん、
楽しんだりしょうかあったりとか、
うん、
ありました。
これ
まあ、あと、
うん、
はい、7D のテストが載って、うん、あ、違う、60D だ。のテストが載っていて、
うん、
じっくり眺めて、見ました、
うん。
久しぶりに。
うん、
はい。で、これ、まあ、ニコンとの、ほら、テストの関係もあって、
うん、
あの、7D とか、7D と比較したんですけど、やっぱり 60D も似たような感じなんだね、と思って。
うんうんうん、
あの、特に色の、あの、ピクチャースタイルによってこう変わる、
うん、
変わり方っていうんですかね、
うん、
ピクチャースタイルを変えると色がいろいろ変わっていくんですけど、
うん、
その色度図に見る画質とかいうのを見ると、
うん、
もうまあ測ったわけではないんですけど 7D とかもほぼ一緒な感じで、
うん
うん、ね、このレポートのニコンのなんかレポートの号とかあれば探してみたいとは思ってるんですけれど、
うんうん
うん、
じゃあもうセブンと60が近いような感じってことな
の？うん、ほとんど、うん、似たような実験になってるんじゃないかなと思います。
うん、
まあキヤノンはだいたいピクチャースタイルになってからそれほど大きくは変わってないんですよね、ピクチャースタイルそのものは。
うん、
あのオートホワイトバランスに関して言えばセブン D は随分その前と50と大きく変わったので、
うん
うん、60はもうどうなんだろうね。60のオートホワイトバランスは使ったことないのでちょっと分かんないんですが、
うんうん
うん、っていう感じです
ね。うん、そうですね。小関さんは他になんか気になったものとかっていうのはありました？
そうですね、ここはそんなにいつも通りだなとか思いながらパラパラ見てたんで、
うんうん、
ですけど、
小関さんも去年1年雑誌ってあんま買ってないの？
日本カメラを何回か買ったぐらいかな。
ああ買ってるんだ。
特集によってたまにポツポツと買ったり、
うんうん、立
ち読みで済ましたり、
うんうん、
なことをしております。
あれはフォトグラフィカは
去年は買ってないですね。
ああそうなんだ。え、その特集になった作家によってあれ
する？あ、そうです。
あ、やっぱそうなんだ。うん、うん、ここはもう店頭で見かけた時は買うようにしてんだけど、なかなかじっくり開いて楽しむっていうのはできてないんですけどね。フォトグラフィカぐらいかな買ってるのってね、うん、まあ他のも見てみればいいんでしょうけどね。
ね、本当にあの出版って大変っていう話ではあるのですが、
うんうん、
まあどうなんでしょう、日本のカメラ関係の本っていうのは出せば一応売れるっていう、
うん、
レベルでまだ推移しているのか。
いやー、そうなんでしょうね。
ちょっと辛いかなっていう。まあ知ってる方は知ってると思うんですけど、朝日カメラの編集長の方がだった方、うん、去年ちょっとあの急病で亡くなられてたりして、
うんうんうん、
すごい激務。僕も何度かあの撮影っていうかこうあれでなんて言うんでしょうね、あのパーティーとかで、
うん、
挨拶してるところを撮影させていただいてたんですけど、
うんうんうん、
なんかこういう仕事っていうのはすごく激務らしくて、
うん、
あの急な話だったんでびっくりしたんですけれども、
うん、
そういう意味もあってなんかちょっと朝日カメラ注目をしている。
うん、まあ大変でしょうね、うん、雑誌とかは ね、
うん、朝日カメラといえどもうかうかとはしていられない時代なのかなと、
うん、
でもまあ今年のはなんかすごい力を感じたりまして、
うん、
まああとね、富士山の写真があって、
うん、
関東の方に富士山の写真があって、あと鳥の写真があって、
うん、
鷹とかあって、
うん、
ナスビはないのかとか思って見たんですけど、ちょっとなかったです。はい、
うん。もうね、電子書籍とかにならないのかね、カメラ系のって見ないんだよね。
あ、うん、まあまあそういう iPad の話とかも特集になってましたけどね。
うんうん、
まだその価格とかそういうこと、なんていうんでしょう、流通というところができてないみたいなことが書いてます。
あとは編集コストと、
うん、
でもあの液晶で書籍読む気になれないんですよね。電子書籍の媒体でっていうのは何だろう、うん、実写画像をつけたらウケるかって言ってたりも、あの、うん、昔当倍画像をきっちり CD に焼いてこう売っていたデジタルフォトという雑誌ももうなくなっちゃいましたしね。
うん、
うん、
僕はありだと思うんだけどな。なんかあの雑誌じゃないけど書籍買うとその PDF データで電子書籍として、うん、あの本と電子書籍のデータとセットで売ってたりっていう試みが始まったりするじゃないですか。そんなのもありなのかなって気はするんですけどね。だから読むものに関しては別に iPhone でも僕はいいかなっていう気がしているので、
まあ機種によってあの限られちゃうとちょっと困りますよね。
でもあの基本電子書籍って全部 PDF でしょ。
あ、そうなん
だ。大体が。
じゃあどの機種でも大丈夫。
大体まあそこら辺が見れるような、うん、あのツールがある機種だったら見れるんじゃないかと思うんですけどね。うん、ねやりゃいいのになと思うんですけどね。どうせあれでしょ、DTP でやってるわけだから。
まあ。だってやれなくはないけど、これ何ページやん ?300 ページ。
うん。
3476ページ。
データがやっぱでかくなっちゃうのかな。
まあそれもそうですし、多分単純な PDF だと読む気しないと思う。あの、一般の人を 大多数は読む気にならないと思うんですよね。
そう。
多分そこに、うん、媒体に対して最適化させるっていうのは絶対必要になってくる工程なんで、そこに、まで体力がある、
うん、
出版型が果たしてどんだけいるのよっちゅうと、
うん、
うんっていう感じになるのかなと。あとはなんだろうな、特に写真雑誌なんかについては、
うん、
あのグラビアをちゃんとするってなんぼっていうね、確実にあるんで、そこら辺ですよね。
いやでもなんかね、そこら辺が僕はそこのなんていうんだろう、そのしっかりした印刷物でどのこのっていうあれじゃないじゃないですか、ほぼデジタルから入っちゃってるからね。だからもちろんその印刷物としてのあの写真っていうもの、印刷物っては言わないのか、そのプリントとか、まあ、印刷物にしてもそうだけど、 反射原稿って言えばいいの。
はい。
そしての写真っていうものの魅力っていうのはもちろん分かりつつあるんだけども、うん、でもそうでない人の方が圧倒的に多いような気がするんだよね、うん、それじゃなくてもいいっていう人は、
うん、まあ多いとは思うけど金を払わないっていうだけですと思いますよ。
ああ逆にか、
うん、例えば写真雑誌なんかの投稿にしても、うん、あれ掲載されて何万だか今でも賞金出てて、うん、でそれでもあの大きく掲載されるか小さく掲載されるか、うん、でやっぱりこうすられて上がってくるっていうところにモチベーションを感じてる人っていうのは結構少なくない数いらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
具体的なこあ名前は伏せますけどウェブとかの各地のコミュニティ系で、
うん、
あの投稿やってなんだコンテストやりますみたいなところって、うんうん、すごく少ないですよね。あの応募してる人の絶対数もそうだし、投稿してる人が他の人を見てるかっていうと多分はほとんど見てないと思うんですよ。
ああなるほどね。
よっぽど熱心な人ならともかく、うん、で多分今でかいコミュニティって、まあ、フリッカークラスとかになっちゃったらもう全然違うと思うんですけど、
うん、
国内限定で言ったら多分そういう写真系のコミュニティサイトで、
うん、
数千のオーダーで、
うん、
活発にこうとアップロードして見てっていうのを交流をやっているところがあるかっていうと、
うん、
数百のオーダーから超えられるとこは果たしてどんだけあるんだろうっていう、
うん、でもガンレフあたりは結構いっぱい集まってんじゃないの、
うん、でもあそこ いても相互の交流どこまであるかっていうとあんまないですよ。貼って終わりもしくはそのレビューを貯めてレビュー単体に価値が出てもそこにあんまり人に対する属性があんまつかない印象があるんで。
あ、そうなんだ。
だから私アカウント持ってるだけ持ってて、あのいきなり作っといてそのままほったらかしてから今はどうだかわかんないんですけど、
うん、なんかあそこの数は多いような気はしたんですけどね。
あそこに応募してあのデジタルカメラマガジンにそのまま、
うん、
あのコンテスト応募とか仕組みとしてはありますけどね、
うんうん
うん、ただ絶対的なそのなんだ抱えてる登録してるユーザー数とアクティブの差で割ったら、
うん、
そんなにそうアクティブな人いるんかなという。
ああ、確かに。
あとはあれですね、カメラ系の、
うん、
なんだフォトパスだったり、イメージゲートウェイってまだあるんでしたっけ？
ありますよ。やってないけど。
あとニコもオンラインの何かとかあるけど、ああいうのもどうだろうなっていう。結局なんだ家族に見せるとか友達に見せるから相互に見せ合うっていうところまでには行ってない、
うん、
あれもオンラインアルバムの延長だと思うんです、うん、みたいなこう、
うん、
でき方をしてますけどね、
うん
うん、っていうのがあってなんかやっぱりそこいら辺でモチベーションをまあ、もうちょっとするとなんか多分変わるんだろうなとは思うんですけど今の時点ではなんかまだそういうモチベーション具合を感じないという印象を持っています。私は
やっぱプリントという絶対的なものじゃなくてそのコピーされるとかそういった感覚があるからということなのかね。
あとはものすごくこうなんだろう撮った後に人のものに対してこう関心を持っていないんじゃないかっていう気もしないではないんですけどね。
でも誰々のやついいよねとかいう話とかは上がってたりするけどね。
うん、
どうなんだろう、まあ、あとはそのネットの何でもただみたいな感覚もう良くない部分ではあるのかもしれないけど
ね。
でもその写真撮ったものを売っていこうというふうに考える 者作家としてはそのプリント以外にそのデジタルのデータとしてどうこうしようという考えてないんですか、スノーさんは。
ね、いや iPod じゃない、iPad iPad の時には、うん、どれに出してもこうどんな人が見ても同じ色目で見れるじゃないですか、うん、だからインターネットよりは、うん、インターネットでパソコンっていう見方よりは、うんうん、ずっと写真集に近いし、
うん
うんうん、これはありだろうとは思っているんですけれども、
うんうん
うん、まあただこのカメラ写真も同じようなのが書いてありましたけれども、
うん、
発行するその表示にで見ていい写真と、
うんうんうん、
それじゃああまりよく見えない写真とやっぱりあるので、
うんうんうんうん、
やっぱりそこら辺のなんていうのかな、不自由さは、まあ紙はもう当たり前なんだけど、
うんうん、
まあ紙の場合はさ、もう最初から反射原稿っていう足かせがどれにもつながっているので、
うん、
そんなに関係ないんですけど、
うん、
こういう液晶っていうのだとやっぱりそこは大きく関係するんじゃないかっていう気はしますよね、まず、うん、クオリティとしてね、
うん、
まああとはそのこれでいいかどうかっていう問題なんですけれども、
うん、これ文化っていう
の、その電子データだけでいいかどうか、
あ、うん、
っていうふうに考えるとやっぱり保存性っていうかその、
うん、
iPad なら iPad っていう規格が、ね、
うん、
100年そのままで見れるのかって言って多分見れないでしょ、
うんうんうん、
まあ、でこれ電子データ全てに言えるんだけど、
うん、
そうするとやっぱり物理的に印刷物になっていたり、
うん、
インドが、
うん
うん、一応その100年後に売れる予定の僕としてはですね、
うん、
そっちじゃないとちょっと辛い部分もあるかな。ただ今一瞬なんかやりたいんだったら iPad 全然 OK って気はします、
うん、
iPad ベースの写真集はありだなとは思って私も思っていてですね、
うん
うん、結局あれはデバイスに最適化しやすいっていう、そこに尽きるんですよね。電子データって汎用性があってどこでも使えるっていう反面、どこでも同じように再現できる保証がどこにもないっていう、
うんうん、
で、得てして作家っていう人たちは自分が見せたいものを、
うん、
見せる最適化をギリギリまでしたい人たちなんですよ、
うんうんうんうん、
そうするってとすごい相性悪いんですよね。
こう見てくれっていうものから変わっちゃうからっていうことか。
そう、
そうじゃないんだよ、この色なんだよっていうことになっちゃうわけね。だから、
そうだから適当な、すごくひどい言い方をすると適当なデバイスで、うん、なんだこんなもんかって思われることに対してすごいこうムカッパラが立つわけですね。
そ
うそう、あ、それは
いやそうじゃないんだ、俺のとこで見たらちゃんとこんだけ出てるんだっていうのをなっちゃうからということか。
まあ七尾のギャラなんだっけ、ショールーム行くと、うん、あそこ自社の製品使って写真展とかやってたりするんですよ、
うんうん、
デジタルフォトフレームの代わりに自社の液晶を使うっていう、
うんうん、
割と液晶デバイスとして見るにはすごい贅沢な環境なんだけれど、
うん、
それでもまだ足んないよねっていう人は絶対いるわけで、
うん、
うん、だから
それで言うとさ、例えば自分のところで最適化したデジタルデータとして自分のところのモニターを持ち込んで写真展をする人っていうのは以前ちらっとそういうあれがあるっていうことで紹介したことがあると思うんだけど、もっと増えてきてもいいような気がするんだけどね。
なんかなんだっけ、iMac か、
うん、
あれ使って、あれ持ち込んでスライドショーやる人とかいますよね。
ああ、なるほどね。
もう、そう、結局そうやって自分で持ち込んで、せざるを得ないみたいな、
うん、
そういう形になる。
で、うん、その色で見てもらえる色が、自分の納得してる色だっていうところで理解ができれば、その色うんぬんっていう部分で言ったら作家としても納得ができるわけだよね。
そうですね。あとはですね、多分これは 今後まだ別テーマでやんなきゃならないし、私も当分引きずんなきゃならないテーマなんですけど、うん、あのデジタル写真の人たちは色と像にこだわりすぎていて、いろいろ忘れてるんじゃないかと、うん、いうのがあって、結局色は合ってればいいんでしょう。色じゃない、でも写真って色表現じゃないんですよね。
うん、
主張はやっぱりこう連続会長を見せるかっていうところがあって、それにおまけしとして色がついてくるっていうことになって、
うんうん、
色とその像、特にデジタルになってデジタルとその出力型の出力がどうしても印刷寄りの出力に近い相性の良さもあるし、
うん、
そういうので紐付けられて固められがちなんですけど、
うん
どうもね、その特にモニター鑑賞中心の人たちは、
うん、
その色っていうところにあの足止めされすぎているんじゃないかという。
で、まあ、結局そのいろんな環境があるがゆえにそこら辺でつまずいちゃうってことなんじゃないの。そこから脱出ができず、その先に行けないというか。
うん、まあまともなグラデーション表現できる液晶が安く出てこないっていう致命的な問題はあるとしても、
うん、
まあさっきその iPad ならまあマシかなっていうのは、うん、iPad だったらまあとりあえず今のロットであれば、
うん、
同じものがみんなくっついてるから、まあ、ある程度の読みと最適化できるよねっていう、
うんうん
あとは、まあ液晶自体が割と、まあ、ちょっとコントラスト高いは高いんだけど、うん、それなりにトーン再編してくれるパネルの、
うん、
のっけてるんでっていうのもあったりしますけどね。
うんうん、なるほどね。まあちょっと雑誌からそれちゃいましたが、
はい、
まあ、でもいずれこのデジタルデータとか、
うんうんまあね、
プリントとかっていうものに関しては。
まあ、
また、
はい、
一つの回ができそうな感じなんで、ね、
ちょっとね、この辺、その、なんだ、トーンと色とっていう話については、私、うっかりすると、ここから数年先のずっと宿題になりそうな気がしているんで、
うん、
まあ、折り合いを見つつ、何、
うん、
かしら話できれば
な
と
思います。なるほどね。はい。ということで、まあ、今年、
はい、今年はちょっとは買いたいと思っているんですけれども、
うん、おそんな感じになってんだ。あ、まあ、それだけ朝髪が面白いかもって思えたっていうことなんだろうね。面白かった
ですね。
うん、
まあ、ちょっと個人的にも勉強しなきゃっていうのもありますし、
うんうん、
はい、
あとはなんか割と中面にしても日本カメラにしてもという、なんだキャパでカメラマンその他もろもろにしても、
うん、
なんかちょっとここ最近で吹っ切れた感が、
へえ、
あるかなというのがあって、
そうなんだ、
うん、割とそのとんがった企画とかホイホイ載せるようになってきてたりするんで、
うんうん、
で一通りまあなんだヘッドラインチェックする程度でも、
うんうん、
どんなことやってんのかなっていうのは気に留めていいと思いますね。
ちょっと気にしてみといた方がいいよってことね。
はい。
はい、ということで、またなんか皆さんもね、こんな雑誌見てるとか、おすすめの雑誌なんかありましたら、お知らせいただければと思います。私は、まあ、さっきも言ったら、フォトグラフィカは一応買っても、後でゆっくり読もうと思いながら読んでなくて、本棚に突っ込みっぱなしみたいな。なので、買ったはいいけど、本当に自分にとっていい GO だったのかどうかっていう確認すらできていないみたいな状況なんですが、まあ、いつか時間ができた時にゆっくり楽しもうと。
はい、
見かけた時に買わないとなくなっちゃうからね、フォトグラフィカに関しては。たまになんかバックナンバーも半年分ぐらいごそっと揃ってたりするお店もあったりするんだけど、大概のとこが最新号がないとしばらく店頭で見かけない状態になっちゃったりするので、とりあえずは買ってみてはいるんですが、さっきね、角さんからご紹介いただいた スタジオ撮影&ライティングブック、これもちょっと気になるので、
はい、いやでもこれを真似しようと思ったらスタジオがいるわ、う
ん、あ結局そうなりますよね。でもね、
うん、これはもう完全に、うんうん、普通の商品撮影スタジオが必要、うん、
へ
まあそこからあの応用っていうかね、うんうん、あのここだけ取り出してやってみようとか、
うんうん、
ネットショップ用にね撮る人が増えてるから、
そうそう、うん、あれはと思ったんですけど、
うん、
あでも これまで出したっていうことはこの一、まあ、人の人がやってるんですけど、
うんうん、
この方はじゃあもう僕はここは卒業したからっていう感じなのかなと思うとちょっと嫉妬を覚えてるんですが、そうか、まだまだ他のことで食っていけるよっていうそういう自信さえ感じる。
おお、なるほどね。もうそんだけじゃあいろんなことが盛り込まれてる、
ね。盛り込まれてるビッグインでした。
まあでもそういう風にしていかないともうダメなんでしょうね、きっとね。はい、ということでまあ。私もありますということで、新年一発目、
はい、
スクランブル恒例の、まあ、朝亀さんですよね。
朝亀さん、
私というよりは猫カレンダーの回と、
はい、
ございますか。あ、でもその肝心の猫カレンダーあんまり言ってますけど、
はい、
ここ数年の中ではどうなんですか、そのダー
ク
感じっていうの。
いや、まあ猫なんで、あの猫好きな人にはどれでもって感じ。
いいんだ。
いいじゃん。
どれもいいのね。
妻をあのどっちがいいとか言ってなかったですけど、僕はなんか去年は青空が多かったような気がして、
うんうん、
多分ロケのねそんなに行けないからその時の天候に左右されるんだと思うんですけど、
うんうん、
去年の方がなんか夏空は夏っぽい感じの。実は夏っぽい感じの写真だったような気がしましたが、
うん
うん、まあどうせ途切れで見るのでなともです
はい、はい、そうなのね。はい、ということで、何の回だったかよく分かんなくなってきましたが、まあ一応、
はい、
新年一発目は雑誌の話ということになっております、はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、ハンスケさんにあのアイカップの、はませるテープの貼り方をブログに載せといたので、
うん
はい、あんまりたくさん貼るとベタベタになるので気をつけてくださいっていうスノート、
はい、
はい、今年もなんか相変わらずグダグダ喋り続けそうな戸籍と、
はい、今年も一生懸命ついていきたいと思ってる高野でした。
ではまた来週。